お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
現地時間の1日、アメリカフロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられた宇宙船オリオンが2日、地球の周回軌道から離れ月の軌道に入りました。人類が月へ戻るのは初の月面着陸を果たしたアポロ計画以来半世紀ぶりとなります。
Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Okay, I just checked、getting back up to that first step. It's that hasn't collapsed too far, but it's one small step for man, one giant leap for mankind.
1969年7月、アポロ11号のミッションで、ニール・アームストロングが人類で初めて月面に足を踏み入れてからおよそ50年。NASA のアルテミス2計画は、人類の月への帰還に向け、大きな一歩を踏みました。ミッションの指揮官、リード・ワイズマンを筆頭に、ビクター・グローバー、クリスティーナ・クック、そしてジェレミー・ハンセンの4人が搭乗しています。現地時間の1日、フロリダ州のケネディ宇宙センターには、打ち上げの数時間前から多くの人が集まりました。打ち上げを前に、NASA のシニアテストディレクター、ジェフ・スポールディング氏は次のように話しました。
I think everybody understands what our mission is, and that's to get back to the moon, and we're going to establish a presence there.
今回のミッションの目的は皆が理解していると思います。多くの関係者の間で大きな期待と熱気がありますが、とりわけここケネディではその高まりを強く感じます。このミッションを成功させ、次の計画へと進むことに、みなとても意欲的です。スポールディングシニアテストディレクターでした。クルーは2023年に選ばれて以降2年以上にわたり訓練を続けてきました。クリスティーナ・クック氏は月のミッションに参加する初めての女性となります。
Really the question isNot should we go, but should we lead or should we follow? That's how I see it. Because
問題は行くべきかどうかではなく、主導するのか、それとも後を追うのかです。多くの国が月や火星、さらには太陽系の探査に価値を見出しています。私たちは大きな成果を得られるだけでなく、宇宙で孤独なのかという重要な問いに近づくことができます。その答えを探す第一歩が月なのです。クック氏でした。また彼女は宇宙がどう生まれたのかを知る手がかりを得る可能性は計り知れないと話します。
The moon is a witness plate to our entire solar system's formation. It's a stepping stone to Mars, where we might have the most likelihood of finding evidence.
月は太陽系がどのように形成されたのかを示す記録のような存在です。火星探査への足がかりでもあり、過去の生命の痕跡が見つかる可能性もあります。また銀河にある無数の惑星系の始まりを解き明かす手がかりにもなります。こうした発見の鍵は月に行くことから始まります。これがこのミッションの重要な科学的な理由の一つです。クック氏でした。およそ10日間のミッションでクルーは月を周回した後地球へ戻ります。今回のミッション、実はオーストラリアも重要な役割を果たしています。オーストラリア国立科学機関 CSIRO とオーストラリア国立大学は国内各地のアンテナや施設を使い探査機の追跡を担当します。これには NASA のキャンベラ新宇宙通信施設も含まれます。宇宙飛行士で今年のオーストラリアンオブザイヤーに選ばれたキャサリン・ベネルペック氏はこのミッションはオーストラリアにとっても誇りだと話します。
So I hope all of us in Australia will take a moment to step outside.
オーストラリアの皆さんにはぜひ空を見上げてほしいと思います。再び人類が月へ向かっていること、そしてオーストラリアが単に見ているだけでなく、アポロ時代からの実績を生かして重要な役割を担っていることを感じてほしいです。ベネルペック氏でした。また南オーストラリア州の企業もこのミッションに関わっています。アデレードに拠点を置く宇宙関連企業サザンロンチは、 アルテミス2に搭載される部品の一部を開発しています。オーストラリア製の宇宙機部品が月へ向かうのは今回が初めてです。この企業のミッションリード、タイソン・ジョーンズ氏です。
今夜
は午前1時ごろに観測できる見込みで、その後も軌道の変化に応じて何度か見るチャンスがあります。タイミングは状況次第ですが、月へ向かうときと地球へ戻るときの両方で観測できる可能性があります。ジョーンズ氏でした。金曜日、アルテミス2のクルーは次の段階に進む承認を受け、月へ向かう3日間の航行を開始しました。元宇宙飛行士のティム・ピーク氏は、月の研究をはじめ、将来的な拠点作りから得られるものは大きいと話します。
アルテミス2、it represents the beginning of the crewed missions that are going to see us eventually.
アルテミス2は、将来的に人類が再び月面に足を踏み入れるための第一歩です。月には地球と同じように鉱物や稀な資源が豊富にあります。かつて地球と月は一つの天体だったためです。月の研究は地球についての理解を深め、資源の可能性も広げます。これは新たな宇宙探査の時代の始まりです。ピーク氏でした。アルテミス2は NASA の数十億ドル規模のアルテミス計画において初の有人ミッションです。今回月面着陸は行いませんが、これまでで最も遠くまで宇宙飛行士を送り出し、生命維持措置や広報、通信、耐熱シールドなどの性能を検証します。以上 SBS ニュース、アラン・リーのリポートに SBS 日本語放送の大場亜美が情報を付け足してお送りしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。